ただいまより、主の年2023年10月15日の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。賛美歌7番を賛美します。詩編講読、詩編第100編、講読詩編の113ページになります。詩編第100編、賛歌、感謝のために。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って、主の門に進み。 感謝を捧げ、皆を讃えよ。主は恵み深く、慈しみは常しえに。ご一緒に、主イエス・キリストが私どもにお教えくださいました、主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします、我らの父よ。願わくは皆をあがめさせたまえ。御国をきたらせたまえ。御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。ルカによる福音書第24章、1節より12節、新約聖書の159ページになります。ルカによる福音書第24章、1節より12節。そして週の初めの日の明け方早く、準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると、二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラ屋におられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせた。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを使徒たちに話したが、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。しかし、ペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと、雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。お祈りをいたします。天の父なる神様、この聖日に、あなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝いたします。どうぞこの時、私ども礼と誠とをもってあなたを礼拝することができますように。どうぞこの礼拝においてあなたの聖なる皆のご栄光を豊かに表してください。あなたの救いの御業を私ども一人一人にお示しください。そしてどうぞここにおいて私どもあなたの霊を、聖霊を注いでいただき、あなたの救いのご計画を受け取り、それぞれの場所へと出かけていくことができますように。このことのためにこの礼拝に奉仕をします奉仕者一人一人をあなたがどうぞ強めてください。私を、私どもの教会の交わりを覚えて祈ります。 どうぞ教会につながります一人一人を、あなたがこの一日も、そして新しく始まる一週間の上にも豊かな祝福を注いでください。幼い者から年老いた者まで、また病の中にある者、新しい道に踏み出した者、今課題や問題を抱えている者、悩み不安の中にある者、そして今日様々な事情によってこの礼拝堂に集い、あなたを礼拝することができない者、どうぞ一人一人をあなたが支えてください。そしてあなたを礼拝した後に使わされていくそれぞれの場所において、あなたから託されている使命と役割に励んでいくことができますように力を与えてください。主よ、今この時日本中において世界中において主の日の礼拝が執り行われます。どうぞその礼拝一つ一つをあなたが豊かに祝福してください。主よ、この地上においてさまざまな混乱が起こっています。ウクライナの地ばかりではなく、イスラエル・パレスチナの地を含めて多くの人々の命が奪われていく紛争、戦争が続いている地域があります。またさまざまな災害に苦しむ人々がおります。また多くの病によって失われていく命があります。どうぞあなたの憐れみによってこの地上にあえぐ一人一人を救い出してください。苦しんでいる者、悲しんでいる者、またその一人一人に手を差し伸べようとする者をあなたが慰め、励まし、強めてください。どうぞこの地上においてあなたにある平和を与えてください。またそのことのために私ども一人一人をあなたの平和の道具としてお使わしください。また私どもの教会が置かれています聖学院の働きをも覚えます。埼玉上尾キャンパスに置かれている聖学院大学、また緑幼稚園、そして駒込キャンパスに置かれている小学校があります。どうぞその働き一つ一つをあなたが祝し用いてください。そしてあなたの平和の実現のために聖学院を用いてくださいますように。主よ、私どもの教会が置かれているこの地域を覚えます。上尾市、そして埼玉市、またこの地域を中心としたそれぞれの地域にあなたの民とされている一人一人がいることを覚えます。どうぞ私どもの教会がその一人一人にあなたの御言葉を届けていく役割に励んでいくことができますように、どうぞこの教会をあなたが強めてください。これより御言葉に預かろうとしております。語る口をあなたが強めてください。聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌152番を賛美します。ご起立ください。Thank you. ご着席ください。本日のメッセージは、あの方は復活なさったのだです。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。神様は今日この礼拝に集った私たちにそう語っておられます。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。イエス・キリストを信じるということは、2000年前に起こった出来事について知識として知るということではありません。もちろん神様が2000年前に人として来てくださって救いの御業を成し遂げられたことを知る、それは大切なことです。でも、もしもそれが2000年前の出来事をただ単に頭の中に知識として収めるだけであるとするならば、あの方はここにはおられないと言われるのです。なぜならば、2000年前の出来事は過去だからです。過去の出来事の中だけにキリストを探し出そうとするならば、その時神様は言われます。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられないと。そして言われるのです。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。イエス・キリストを信じるということは、2000年前に起こった出来事について知識として知るということだけではありません。イエス・キリストを信じるということは、そうです、今も生きて働いておられる復活のキリストに出会うということなのです。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。今世界中では紛争や戦争といった不安が起こっています。それだけではありません。新型コロナだけでなくて、インフルエンザといった疫病の不安も決して収まってはいません。紛争、戦争、疫病といった混乱は人間の命を奪っていくかもしれません。でも神様は、どんな混乱も奪うことができない命をあなたに与えるために、今日私たちをこの教会へと招いてくださったのです。私たちはこの世界のどんな混乱も奪うことができない命の言葉を聞きに、神様の招きに応えて今日この礼拝に集いました。聖書の中にはそんな命の言葉に生かされた人たちの言葉がいろいろと記されています。例えば詩編の20編にはダビデの言葉が記されています。戦車を誇る者もあり、馬を誇る者もあるが、我らは我らの神主の皆を唱える。彼らは力を失って倒れるが、我らは力に満ちて立ち上がると言われています。また神殿を建て終えたソロモンの祈りに応えて神様はこう言われました。私が天を閉じ雨が降らなくなるとき、あるいは私がイナゴに大地を食い荒らすように命じるとき、あるいは私が私の民に疫病を送り込むとき、もし私の名をもって呼ばれている私の民がひざまずいて祈り、私の顔を求め、悪の道を捨てて立ち返るなら、私は天から耳を傾け、 罪を許し、彼らの大地を癒すと。そしてイエス様は、世の終わりについてこう言われました。民は民に、国は国に敵対して立ち上がる。そして大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい現象や著しい印が天に現れる。しかし、これらのことがすべて起こる前に、人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張ってゆく。それはあなた方にとって証をする機会となる。だから前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさい。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからである。あなた方は親、兄弟、親族、友人にまで裏切られる。中には殺される者もいる。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。しかしあなた方の髪の毛の一本も決してなくならない。忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい。今私たちが生きる世界は紛争、戦争、疫病といった混乱で脅かされています。そんな私たちが経験するその混乱の一番の原因、それは他でもありません。罪です。サタンによって入り込んできた罪によって、すべての人に死が入ってきただけではなくて、それによって天国の永遠の命さえも奪われていくんです。そんな罪のパンデミックが広がっているのに、私たちは無頓着のまま生活をしようとしています。でもそんな罪の結果としての死、永遠の滅びから救われるために私たちには恵みが与えられているのです。神様は今日、この世のどんな紛争も、どんな力も、どんな病も奪い取ることができない神様の命を与えよう、そのように語っておられるのだと思うんです。そして私たちはその神様の永遠の命の御言葉を受け取って歩んでいきたいと思うんです。今から2000年前、神様はイエス・キリストの十字架と復活によってこの世のどんな紛争も病も、そして人間の罪でさえも奪い取ることができない命があるということを示してくださいました。今から2000年前、イエス様は私たちの罪、本当であれば私たちが最後の審判の時に神様の前に吊るされなければならないその罪を全部背負って、イエス様は十字架の上で死んでくださいました。その後、イエス様が死んでしまわれたことに悲しみに暮れていた女の人たちは、安息日の土曜日を休み、そして週の初めの日曜日の朝早く、準備しておいた香料を持って墓に行ったというのです。すると、石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかったというのです。イエス様は確かに十字架にかけられて死なれたのです。でも女の人たちが墓に行ってみると、そのお墓の石が転がしてあって、中は空だったって言うんです。 そのために途方に暮れていると、輝く衣を着た二人の人がそばに現れたと言います。この聖書の途方に暮れるという言葉は、聖書のもともとの言葉では、アポレオという言葉が使われています。アっていうのは否定の言葉ですね。ポロスっていうのは手段とか道という意味の言葉です。つまり、もう手段がない、道がないという言葉です。それが途方に暮れるという言葉の意味になります。どうでしょうね。お墓参りに行った時に、墓石がどけられていた。中に入っているはずのお骨がなかった、なんていうことがあれば、もう一大事ですよね。一体誰が持っていったんだろうか。どうやったら取り戻していけるのだろうか。いろいろ考えるけれども、もう手段がない、道がない、どうしていいかわからない、まあ、そんな状況です。イエス様のお墓にやってきた女の人たちが、まさにそういう状況に遭遇します。すると、輝く衣を着た二人の人がそばに現れたというんです。ますます混乱します。女の人たちは、イエス様はもう死んでしまわれたのだ。その過去の出来事に囚われていました。でも、その女の人たちに主の御使いがこう言うんです。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。まだガリラ屋におられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そんな主の御使いの言葉を聞いて、女の人たちはイエス様がいつも語っておられたその言葉を思い出しました。イエス様が十字架の死を経験され、三日目に復活をなさるという約束です。きっと女の人たちは戸惑っていたと思います。常識的に考えればそんなことが起こるはずはありません。でもイエス様が何度も何度も言って約束をされていた。そして今思いがけない出来事が起こっている。神様の大きな力が働いているのかもしれないけれども、人間の常識としてはとても受け入れることができない。戸惑いながらそのことを弟子たちに伝えました。この出来事を弟子たちに伝えた女の人たちの中に、三人の人の名前が挙げられています。マグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリアです。マグダラのマリアは、七つの悪霊をイエス様に追い出していただいて、そして十字架にかけられたイエス様を遠くから見守り、その埋葬を見届けた女の人です。ヨハネによる福音書によれば、復活したキリストに最初に立ち会い、すがりつくのはよしなさい、まだ父のもとへ登っていないのだからとイエス様から言われたことが記されています。また、マタによる福音書によれば、復活を弟子たちに告げるために使わされていったのがこのマグダラのマリアでした。ヨハナという人は、ルカによる福音書の8章3節で出てきますけれども、ヘロデの家令、クザの妻、ヨハナというふうに紹介されていて、自分の持ち物を出し合って、イエス様と弟子たちに奉仕をしていた、そんな女の人たちの一人です。そして3人目、ヤコブの母マリアは、弟子、ヤコブとヨハネのお母さんで、漁師ゼベダイの妻でした。この時いた女の人たちはこの3人以外にもいました。そして主の使いから知らされた出来事を 弟子たちに伝えていくんです。でもそれを聞いた弟子たちはこの話がたわごとのように思われたので婦人たちを信じなかったというふうに書かれています。このたわごとというふうに訳された言葉は病人の上言を意味する言葉です。もう病でうなされてるんじゃないか、きっと弟子たちはそんなふうに思ったんだと思うんですね。死んだ人が生き返ったと聞けば、まあ病人の上言言ってるんじゃないかと弟子たちは思ったんです。しかしペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰ったと記されています。まあ要するにですね、イエス様の弟子たちは主が復活をされたのだということを聞いてもとてもとても信じることができなかったということなんです。弟子たちはイエス様のご遺体が納められたそのお墓が空だったから復活を信じたわけではありません。そして女の人たちがイエス様がよみがえられたというその報告を聞いたから信じられたわけでもありません。なんならペトロが自分でお墓に行ってそのお墓が空だったということを自分の目で見たからといってイエス様がよみがえられたことを信じられたわけではなかったんです。死んだイエス様をいくら探しても見つけられなかったんです。どうしてか、それはキリストが生きておられるからです。そのことは私たちも同じではないでしょうか。例えばキリスト教ではイエスが十字架にかけられて死に3日目によみがえったということになっているという説明をいくら受けても私たちにそのことを信じるということは難しいのではないでしょうか。弟子たちだってそうだったんです。だから私たちが弟子たち以上に説明を聞いて信じることができるわけはないと思うんです。でもそんな弟子たちがキリストの復活を信じ、そして今私たちもキリストの復活を信じるものとされているんです。一体どうしてなんでしょうか。それは復活についての説明を聞いたからではありません。墓が空だったという説明を受けたからでもありません。私たちがキリストの復活を信じている理由、それは他でもありません。今生きて働いておられるキリストが私たちと出会ってくださったからなんです。イエス様はかつて何度も何度も何度も弟子たちに十字架と復活が起こるぞということを先取りして説明をしてくださいました。でも弟子たちは信じられなかったんです。それどころかイエス様が捕らえられていくとき、イエス様のことを裏切って逃げ出してしまいました。弟子たちはイエス様のことを信じきることができなかったんです。でもイエス様はそんなご自分のことを信じることができない、信じきることができないでいるその弟子たちのことをイエス様が信じて信じて信じ抜いてくださったんです。弟子たちがやがて逃げ出していくことは承知の上です。それを承知の上で弟子たちを選び、一緒に旅を続け、理解してくれないことを承知の上で何度も何度も何度も十字架と復活について伝え、 そして捕らえられた時にはとうとう弟子たちから見捨てられてしまうんです。イエス様には全部わかっていたんです。でもイエス様はそんな弱く乏しい、そして小さい弟子たちがやがて全世界に福音を述べ伝えていくものへと変えられていくんだということを知っておられたんです。いや、むしろ弱く乏しく小さい、そんな弟子たちだったからこそ、だからこそこの世界の小さい者たち、傷ついた者たち、救いを最も必要としている人々たちに福音を届けることができる。イエス様はそのことを信じてくださったんです。弟子たちがイエス様のことを信じようとする思いの以上に、その思いを超えてイエス様が弟子たちを信じて信じて信じ抜いて共にいてくださった。